4月の12日イースターの時から会堂を閉じてインターネットでの礼拝になりました。そして再開されてからも手話部の皆さんとは別々の部屋で礼拝をしてきましたけれども、今日こうしてようやくですね、一緒に礼拝することができて感謝です。が密ですので、くれぐれも街道を出られるときにはアルコール消毒をするなりなんかして帰ったら手洗いうがいを励行してください。またなんかね、感染者増えているようですので、ぜひお気をつけいただきたいと思います。もし感染したということが分かりましたら、私に必ず連絡してください。今あそこ写真撮りますんで、誰がここにいたかということは逃げも隠れもできない、はいはい、上も写ってる、はい、で皆さん PCR 検査を受けることになりますんで、ぜひ隠さずに、言ってください。はい、真帆ちゃんの、ね、結婚式、今週の土曜日ということですが、楽しみです。残念ながらね、皆さんがここで、ね、集まってっていうのは難しいんですけども、ネット中継の方ぜひ見ていただいて、ただ見るだけじゃなくてね、祝福をお祈りいただきたいと思います。さて今日はですね、エルサレムに死すというテーマですけれども、今日も福音の力というテーマのもと、ルカによる福音書からお話をしてまいりたいと思います。今日の箇所はルカによる福音書の13章31節から35節までのところであります。ルカによる福音書13章31節から35節です。お読みいたします。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行ってあの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りがひなを翼の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。以上であります。冒頭、ファリサイ派の人たち、普段イエス様の敵というか、イエス様を罠にかけようとしている人たちですけれども、が何人かイエス様のところに近寄ってきて、ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしていますというわけですね。なんでこんなことをファリサイ派の人たちがイエス様に言ったのかということは、本当のところはよくわからないんですけれども、そもそもヘロデというのは、皆さんはヘロデというと、イエス様がお生まれになった時にいたヘロデ大王をね、いわゆるヘロデ大王を思われると思いますけれども、ここで言うヘロデというのはそのヘロデ大王の息子で、当時ガリラヤの国主というですね、本来パレスチナはローマ帝国に支配されてたんですけども、二重支配構造があってですね、これはヘロデ大王の功績なんですけれども、ローマの植民地でありながらヘロデ家がその中に王様として君臨してたんです。 だから住民は大変だったんですね。ヘロデ王たちにも税金を取られるし、ローマにも税金取られるしということで、でこのここで言うヘロデっていうのはヘロデ大王の息子で、ガリラヤと、まあ、ペレヤというこのガリラヤ地方の国主っていうですね、そこで偉そうにしてた人なんですね。で、そのヘロデがイエス様を殺そうとしているって言ってるわけですけども、これはそもそもちょっと考えにくい話です。なんでヘロデがイエス様を殺さなきゃいけないのか全く理由が分かりません。別にヘロデがイエス様を憎むような理由はないんですね。また実はヘロデはこのあとルカによる福音書にもう一回出てきまして、イエス様がいわゆるこの裁判にかけられるっていうことがありますね。捕まってゲッセマネの外に捕まって、まず大祭司のところに連れてかれ、それからピラトのところに行くんですけど、ピラトは自分が裁判するのが嫌だから、たまたまその時エルサレムに来ていたヘロデにイエス様を預けるんですね。それはヘロデはこのガリラヤのイエス様の出身地であるガリラヤの国主だから、あんたちょっと何とかしてくれよと言って、責任逃れしようとするわけです。でその時にヘロデはイエス様にもともと会いたかったと書いてあるんですね。イエスの奇跡を見たかったと。でもイエス様が一切お答えにならないので、当然ですよね、そのヘロデの前で奇跡やるわけないわけですから。でヘロデはここに書いてありますけども、ルカの福音書23章に出てきますが、ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返したと書いてあるんです。ヘロデはイエス様は何も言われないし何もなさらないのでつまらないから、なんか派手な服を着せて、イエス様を侮辱してピラトのところに返したんです。こういう人ですから、このイエス様がガリラヤにいるときにですね、殺そうとするなんてことはそもそも考えられないということは、これはファリサイ派の人たちがイエス様を厄介払いしようとして、こういう嘘をついたんじゃないかなというふうに思われるんですね。でもイエス様はこのファリサイ派の人たちの言葉を聞いて、もちろん一切何の死害にもかけないというか、怖がるどころかね、ヘロデが命を狙っているって言って怖がるどころか、こうおっしゃいました。あの狐に言ってやれと。今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し、3日目に私は全てを終えると私が言ったと伝えなさいと。狐っていうのは日本でもね、狐っていうとあんまりいいイメージないんですよね。昔話とかね出てきますけども、イスラエルでも狐っていうのはずる賢い、しかし価値のない生き物、今でこそそれこそ毛皮なんかに使いますけど、当時別に狐の毛皮なんか使わないので、一種の害獣扱いだったんですね。だからイエス様はヘロデ王を害獣扱いしたんですよ。だからものすごいこれバカにしてる言い方ですよね。全然怖がってない感じ。そして今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒しというね、今まさにイエス様はガリラヤで、病気を治し悪霊を追い出してですねなさってたわけですけれども、ヘロデが何と言おうと私はやることをやるんだよと。で最後にね、3日目に全てを終えるってちょっと謎のセリフがくっついてるんですね。このあと3日で全部終わるっていうことでは多分ないわけですから、なんとなくこれはこの3日目っていう言葉はやっぱりイエス様の復活をちょっとこう予感させる、イエス様の謎かけのような、そういう言葉の感じがしますよね。今からやるべきことはやって、そして死んで3日目によみがえることで私の働きは完成するんだということを、このファリサイ派の人たちにおっしゃるわけですが、ここで話は終わりません。さらにこうおっしゃるんですね。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならないと。今もちろんガリラヤにいるわけですけれども、これから私は進んでいかなきゃいけない。そして預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとおっしゃって、つまり自分はこれからエルサレムに向かうんだって宣言されるわけですね。 自分はガリラを離れてエルサレムに向かうんだけども、決してこれは別にヘロデに脅されたからでも何でもない。ご自分の働きを完成するためにエルサレムに行かなければならないんだっていうことを、まあ、ここではっきり宣言されるわけです。で、まあ、このイエス様は、まあ、預言者がっておっしゃいますけれども、まあ、イエス様はもちろんその神のもとから使わされた救い主でありますけれども、まあ、預言者でもあるわけですね。預言者っていうのはこれは神様からの神の言葉を託された人っていうことですから、まあ、そういう預言者と呼ばれる人たちは旧約時代にたくさんおりました。モーセも預言者でしたし、ダビデも預言者と呼ばれている。そしてもちろんエリアとかエリア人たくさんいるわけですけれども、イエス様自身も神から使わされた預言者としてエルサレム以外のところで死ぬことはありえないとこうおっしゃるんですね。なぜじゃあエルサレム以外では死ぬことがありえないのかというと、エルサレムというのはやっぱり特別な場所なんですね。今でもそうですけれども、聖書においてエルサレムというのは唯一無二の場所ですね。もちろんそこに、ソロモンが神殿を建てた、そういう意味でエルサレムは特別な場所なわけですね。要するに唯一、世界で唯一この 全宇宙を作られた真の神様の神殿が建てられたところですから。で、まあ、そこでアブラハムがかつてこのイサクを捧げたというふうに言われてるんですね。まあ、でもこれは何か正確な証拠があるというわけではありませんけれども、でも今でもエルサレムに行くと2つの大きな、まあ、これイスラムのドームがあってですね、一つのドームの方には、ここからここでアブラハムがイサクを捧げたんだと言われているところがあります。大きな一枚岩みたいなのがあるんですけどもね。で、一方でモハメッドがここから天に帰ったとかですね、まあ、いろんな曰く因縁の場所なんですけれども、で、まあ、そこに、まあ、神様が神殿をお建てになった。そして神殿を建てたということはですね、そこで主なる神を礼拝する、生贄を捧げてね、生贄を捧げて礼拝することが許された唯一の場所なわけです。この場所以外では生贄を捧げることは許されなかった。生贄を捧げるということが礼拝の中心ですから、それが唯一許された場所。イエス様はまあ、このエルサレム以外で死ぬことはありえないという言葉の中に、やはりこの自らが捧げ物になるんだと、犠牲になるんだというようなことを少し含んでおられるんじゃないかなと思います。で、そうおっしゃった後でね、さらにエルサレムについて嘆くんですね。自分は今からエルサレムに行かなきゃいけない、エルサレム以外で私死ぬことは考えられない、でもエルサレム、エルサレム、自分が死ぬ場所としてふさわしい場所ではない、なぜなら預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で撃ち殺すものよ、面取りがヒナを羽の下に集めるように私はお前らの子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかったと。このエルサレム、エルサレムと言ってイエス様は嘆いてらっしゃるんですけれども、まあ、その後お前たちっておっしゃってるところから、エルサレムっていうのはこれはイスラエルの民全体を含んでいるというかね、これを指した言葉だなということが分かるわけですね。まあ、代表ですから、ユダヤ人たちの代表の町ですから、イスラエルの人たちの中心の町ですから。でもそのエルサレム、そのユダヤ人たちは預言者を殺してきたんだ、神様から使わされた大切な神の言葉を伝えるために使わされた人たちを殺した。そしてそれだけではない、使わされた人々を石で撃ち殺してる。まあ、そのユダヤ人たちのしたことはですね、旧約聖書に出てくるわけですけれども、神様が選ばれたこの町で、この場所でユダヤ人たちは主なる神を裏切ってきたわけですよね。まあ、一度たりとも まあ、一度会ったとしたら、まあ、ダビデの時ぐらいでしょうかね。この彼らを選んでくださった主なる神を心から愛し敬い純粋に礼拝した時はなかったんですね。常に裏切ってきた。彼らの裏切りっていうのは異教の神々を礼拝するという意味での裏切りですけれども、そしてそれだけではない、それを警告して、するために神様を使わされた預言者たちを殺し、あるいは石打ちにして、殺したと。そのことをイエス様はおっしゃってるわけですね。でさらにですね、私はお前の子らを何度集めようとしたことかって書いてあるんですけど、私ってのはイエス様自身ですよね。つまりここにはイエス様自身がこの過去にね、イスラエルの人たちを何度も集めようとしたっておっしゃってるわけです。イエス・キリストはマリアのお腹を通してこの地上にお生まれになって、初めてその働きを始められたわけではないんですね。実はもちろんこの地上に来られる前から働いておられた。そのことがここに分かるわけですね。もちろんイエス様は神様ですから、イスラエルの民のことを考えて預言者を使わし、また彼らの悔い改めを求めて彼らを集めようとされた。それもですね、首に縄をつけて無理やり引っ張ったんじゃなくて、面取りがひなを羽の下に集めるように、要するに優しくできるだけ彼らを傷つけないように、本当に深い愛情を持ってイスラエルの民を我が元に引き寄せようとした、彼らを悔い改めに導こうとした、そうおっしゃってるわけです。何度も何度もそうしたけれども、彼らはそれを拒んできたと。そしてその最終的に、イエス様ご自身を彼らを拒むわけですけれども、そして、こうおっしゃいました。見よ、お前たちの家は見捨てられると。お前たちの家っていうのは、まあ、エルサレムの町ということでしょうかね。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで決して私を見ることがない。お前たちの家エルサレムは見捨てられると、イエス様がおっしゃった通りですね、この言葉のあと数十年後、紀元70年にローマがこのエルサレムを包囲し、完全にこれを跡形もなく破壊し尽くすんですね。まさにこのイエス様がおっしゃったように、彼らの家は壊されるわけです。イスラエル王国は消滅し、1948年に建国再建しましたけれども、それまで未だにね、でもエルサレムのあの丘には神殿は建っておりません。でイエス様はさらにですね、主の名によって来られる方にっていうのは詩篇の118篇の26節ですけれども、要するに自分はこれから去っていく、もう一度来る時まであなたは私を見ることがないとおっしゃっているわけですけれども、もう一度来た時にはイスラエルの世界中のユダヤ人たち、イスラエル人たちは驚くでしょうね。自分たちが拒んだ、拒絶したあの人は実はメシアであったということに気づく。その時まであなたたちは気づかないよというような、そういうニュアンスですよね。確かに、世界中のこのユダヤ人たちはいまだに、我々日本人もそうですけれども、イエス・キリストをメシアとして受け入れずにいるわけですね。そのようにおっしゃって、いるわけです。だからイエス様からしてみればね、これまでも長い歴史の間、自ら選ばれたイスラエルの民を憐れんで、彼らを自らの羽の下に面取りがひなを集めるように集めようとされた、何度も悔い改めを求めて来られた、憐れみをかけて来られたのに、預言者を殺し、最後は自らを殺すことになる。それでも、このまさに主なる神を裏切り続けた町であり、裏切り続けた民なんだけれども、その憐れみは変わらないわけですよね。本当ならば見捨てられても仕方がないわけですよ。それなのに親鳥のヒナへの憐れみは変わらないと。詩篇の91編の4節に、神は羽を持ってあなたを覆い翼の下にかばってくださるという言葉がありますけれども、 どんなにイスラエルの民が頑なで、また愚かで、主なる神を裏切り続けたとしても、親鳥の子鳥に対する愛情は変わらないように、主なる神の愛情は変わらない。だから彼らがの、裏切りの町であったエルサレムで、イエス様はその最後の、憐れみの証を立てようとされるわけですね。またもちろんこのエルサレムというのは、さっきも言いましたけれども神殿のあった場所ですから、唯一犠牲を捧げても良いとされている場所ですよね。そこで自らが十字架にかかるということは、その自らの死が生贄であり、その罪の償いの死であるということを人々は誤解しないためにエルサレムで死ぬということはあると思いますけれども、世の罪を取り除く神の子羊として死なれるわけですね。だからエルサレムという町はイスラエルの人たちにとって象徴的な町だし、唯一神と人をつなぐ町なわけですね。そこでイエス様は死んで、永遠に変わることのないこの神と人とのつながりをそこで作ろうとされるわけです。だからこの話にはですね、その イエス様のこの憐れみ、その憐れみの性質というものが描かれているんですね。何度も裏切り続けた町ではあるけれども、いや、だからこそ私はそこで死ぬんだと、だから、見捨てることなくその真ん中で自分の最高の愛を、憐れみを示すんだと、だから私はエルサレム以外で死ぬことは考えられないんだとおっしゃってるわけです。これがその神の愛であり、聖書の愛であり、そのイエス・キリストによって示された愛なんですね。パウロも言っておりますけれども、この罪が増せば増すほど恵みは増してくるんだと。神様に選ばれたのに神様を裏切り続けたその町で死ぬんだと。でもそれは、皆さん、この話はですね、ユダヤ人やエルサレムやイスラエルの話だと思って読んでたら、全然私たちにはどうでもいい話になるわけですけども、そうではありません。これは私たちが聖書を読むときに一番気をつけなきゃいけないことですけども、ユダヤ人であったりイスラエル人であったりする人たちっていうのは、実は私たちの代表なんです。私は日本人だし、ユダヤ人じゃないし、あんな鼻高くないし、関係ないと思ったら意味がない。エルサレムなんかは、私は広島に住んでるって関係ないと、そういうことじゃないんです。ユダヤ人っていうのは私たちの一種の代表なんですね。彼らは主なる神を裏切り続けた、私たちはどうだろうか。私たちも主なる神を裏切り続けたんじゃないか。彼らは預言者に石を投げ、彼らの言葉を無視した。私たちも主の御言葉を無視し石を投げてきたかもしれない。何度も神様はそれこそ面取りが羽を集めて優しく私のところに帰ってこいと、あなたを待っているよと呼びかけてくださったのに、勝手にピョコピョコとどっかに行って、カルガモの映像が時々ねテレビで流れますけどね、もうあれかわいいですよね。あの親ガモの後カルガモがこうついていってね、で1匹とか2匹とか時々いなくなるじゃないですか。あれすごい心痛みますよね。でもあの姿はまさに私たちなんですよね。親である神は私たちをそばに置いて守ろうとしているのに、私たちは勝手にその親の羽の元を離れてしまった。でもその私たちのためにイエス様は死なれるんだと。その私たちのためにね、 私たちが敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですとパウロは言ってますけども、私たちはかつて敵であった、かつてイエス様を裏切った、でもイエス様はその私のために死なれる、見捨てはしない、むしろそこに向かって来られるんだと。だが私は今日も明日もその次も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない。イエス様はエルサレムに向かっておられる。でもそのエルサレムっていうのは実は私たちのことなんですね。あのエルサレムに向かわれたイエス様は私たちに向かっておられるんだと。いや私たちのために死なれるんだという宣告なんです。だからこのエルサレムエルサレムってこう嘆かれてるんですけどね、ここにあなたの名前を入れて読まなきゃいけない。イエス様はエルサレムのために嘆いてるんじゃないんですね。私たち一人一人のために嘆いておられるんです。ああ、あなたはどうして私の思いに気づかないのか、なぜ私から離れていくのか、なぜ私のことはお無視するのか、そう嘆いてらっしゃる。でもイエス様は私たちをお見捨てにならない。私はエルサレム以外で死ぬことは考えてないよと。つまりあなたのため以外に死ぬことは考えてないよっていうメッセージなんですね。そう読まないとこの聖書の言葉は私たちにとって意味がないんです。誰が何と言おうと私はあなたのため以外に死ぬことは考えていない。イエス様は今日も私たちにそう語っておられるということを感謝したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。私もまたあなたを何度も裏切り続けたもの、いや今も裏切っているものであります。あなたの思いにかなうことのない、せっかくあなたがその羽の下に私たちを導いておられるのに、それを拒みあなたを悲しませ続けているものでありますが、しかしイエス様は私たちを見捨てて私たちから離れていかれることのない方であることを感謝いたします。私たちのところに向かってくださいます。そのことを覚えてありがとうございます。あのユダヤ人を、イエス様を十字架につけたユダヤ人でさえイエス様は決してお見捨てになっておられません。彼らが悔い改める日は必ず来るでしょう。私たちもまず自らが本当にあなたの呼びかけに応えていくことができるように、またどうぞこの唯一無二の福音を、イエス様の声を無視し続けている多くの人たちのことを覚えております。どうぞ主よ、私たちが彼らのもとにイエス様が向かっていかれたように向かっていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はですね、3月にやったから 4、5、3 ヶ月ぶりですか、4ヶ月ぶりの聖餐式を、したいと思います。感謝ですね。ただまあ大した感染予防じゃないんですけど、パンはですね、自分の手で取らないでください。これで挟んで差し上げます。ちょっと私ともう一人どなたか手伝っていただいて、宮先生ちょっと手伝ってもらって、これでパンをつまんで手を出してください。こうやってね、こうやって渡しますんで、はい、ささやかな感染予防です。はい、では聖書の御言葉を読みいたします。 私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。アメン。ではあるがまま我を賛美しながらですね、前の方から進みいただいて、パンと杯を受け取っていただきたいと思います。あるがまま我を地を明日は自分で取ってくださって大丈夫です。はい、はい、あ、どうぞどうぞ急いで、はい、これは取ってください。はいはいはい、はい、どうぞ、はい、はいどうぞ、はいはいはい、はい、外側取ってくださいね。外側取ってね。はい、はい、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ。